広報古賀2020年6月準ナンバー177表紙。今月の表紙は防災。みんなで考えよう。私たちの防災。6月は広い範囲で梅雨入りし、雨の降る日が増える月です。大雨や短い時間で激しい雨が降るなど、水害の発生リスクが高まります。新しい洪水ハザードマップガイドブックをよく読んで、水害に備え大切な命を守りましょう。表紙の絵は建物の中に防災の2文字と避難する人ラジオの描かれているイラストです。表紙終わり。コンテンツ目次3ページ全国へそして世界へ古賀のものづくり力4ページから9ページ新型コロナウイルス感染症緊急対策古賀市独自の施策10ページから15ページ特集水害から命を守るために16ページ6月1日から7日は水道週間です。叙勲全国大会表彰17ページ健康百科1年前の出来事18ページふるさと日記19ページ今月の古学校20ページ古賀歴史見聞録21ページ図書館の本棚から古賀今昔物語22ページから31ページお知らせページ広告32ページハッシュタグトゥーゴー古賀3つの3つを避けましょう。読者アンケート写真3枚。1枚目昨年10月の台風19号後の利根川の様子10ページ2枚目防災講習を受ける中田町自治会自主防災会の皆さん15ページ3枚目昨年の陸上教室です17ページ写真終わり目次終わり。針谷市長からのメッセージ。5月14日に茨城県が特定警戒都道府県の指定から解除されました。これは市民の皆さんの努力や医療従事者等の皆さんの多大なるご尽力があって解除に至ったものと受け止めています。しかし感染の第2波第3波が起きる可能性があります。そのため自分や家族大切な人を守るためにも気を緩めることなく新しい生活様式を実践しながら引き続き感染拡大の防止にご理解ご協力をお願いします。全国へそして世界へ古賀のものづくり力。東京ドーム 6.6 個分の大工場積水ハウス株式会社関東工場。今年で創業50年を迎える積水ハウス株式会社関東工場は、会社全体の約4割の住宅部材等を生産する主力工場です。当工場は住宅の構造部材の生産だけでなく、耐久性、耐火性、さらにはデザイン性にも優れた積水ハウスオリジナルの外壁材であるラインコンクリートの生産にも力を入れています。また、住まいづくりの体験型テーマパーク、住まいの夢工場と環境問題の学びの場、エコファーストパークを併設し、年間約3万人が来場しています。どなたでも見学できますので、ご予約の上、ぜひご来場ください。会社概要。会社名、積水ハウス株式会社 関東工場、住所北利根2番地、電話番号921531、従業員数1098人、パートアルバイト従業員を含む、年間出荷量5078頭、2019年度。 QR コードがあります。写真5枚。1枚目、ラインコンクリート製造工程。2枚目、工場外観。3枚目から5枚目、住まいの夢工場では、多数のモデルハウスのほか、幸せな住まい作りの技術が見学できます。写真終わり。新型コロナウイルス感染症緊急対策、古河市独自の施策、令和2年5月19日現在。1、感染拡大の防止、予算4684万円。括弧1、マスクの配布。医療機関へ9960枚配布。医療用マスク含む。妊婦の皆さんへ3365枚配布。5枚入り673セット。小中学校へ1万9000枚配布。保育園、幼稚園、児童クラブ等へ1万枚配布。介護サービス事業所等へ1万枚配布。市民の皆さんへ18万6000枚配布。1世帯3枚ずつ。すべて実施済み。括弧2、除菌用品の配布。学校への消毒液の配布。各小中学校に10リットルの消毒液を配布。電解水、次亜塩素酸水の無償配給。消毒液不足に対応するため、消毒作用のある電解水精製器を購入し、一人当たり500ミリリットルの電解水を無償配給。すべて実施済み。写真2枚。1枚目、配布されたマスク。2枚目、消毒液。写真終わり。2、臨時休校への対応。予算2億1741万円。括弧1、オンライン自宅学習。中学生 e ライブラリーの導入。中学生がインターネットを利用し、オンラインで自宅学習ができるよう、e ライブラリーを導入。学習支援を実施。小学生への e ライブラリーは導入済み。実施済み。括弧2、子育て世帯支援給付金。子育て世帯支援給付金の支給。臨時休校により、在宅対応しなければならない親の経済的負担を軽減するため、0から18歳、高校生等の子供がいる世帯に、給付金を支給。支給額、子供1人当たり1万円を支給。準備中。3、生活者への支援等。予算3億4000万円。生活者への支援。学校給食費の全額免除。6から9月分の学校給食費を全額免除。私立の小中学校に在学の児童生徒が対象。水道基本料金の全額免除。5から8月検診分の基本料金を全額免除。重量料金は使用水量に応じてかかります。県内初。4、事業者への支援等。予算1億9230万円。事業者への支援。テイクアウト冊子の制作発行。市内飲食店を応援するため、テイクアウト情報を掲載した広報古賀の号外を発行。 写真一枚、広報子が号外、写真終わり。中小企業への緊急事業者支援、国が実施する持続化給付金の対象外となる市内事業者を対象に、売上の減少率 20% 以上、50% 未満に応じて給付金を給付。給付額、減少率 40% 以上、50% 未満、15万円。減少率 30% 以上、40% 未満、10万円。減少率 20% 以上、30% 未満、5万円。中小企業事業継続応援貸付金。県と市内事業者が締結する貸付契約に対し、貸付原資の4分の1を市が負担。5、その他、予算265万円。飛沫防止シールドの設置。公共施設に飛沫防止シールドを設置。来庁舎への飛沫感染を防ぐため、市役所各庁舎の窓口に設置。実施済み。写真1枚。窓口での様子。写真終わり。特別定額給付金事業について、一人当たり10万円を給付。申請期限8月17日月曜日、消印有効。古河市から世帯主へ。1、申請書を各世帯に郵送。発送済み。世帯主から古河市へ。2、郵送、オンラインで申請。本人名義の口座番号などを記入。口座確認、本人確認できる書類の写しを添付。古河市から世帯主へ。3、給付金を振り込み。特別定額給付金に関する質問。9、給付金はいくらですか？ A、給付金は対象者1人当たり10万円です。9、給付金の対象者は誰ですか？ A、基準日である令和2年4月27日に、古河市の住民基本台帳に登録されている人です。9、給付金の受領にはどのような手続きが必要ですか？ A、申請方法は、1、郵便申請方式と、2、オンライン申請方式の2種類があります。オンライン申請方式、1、マイナンバーカードを用意。2、マイナポータルから振込口座を入力の上、振込口座の確認書類をアップロードして申請。9、給付金の受領者は誰になりますか？ A、原則世帯主となります。9、申請はいつまで受け付けていますか？ A、古河市では8月17日月曜日までです。9、窓口での申請受付はできますか？ A、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口での申請受付は行いません。9、給付金はいつ振り込まれますか？ A、給付決定通知書で振り込み日をお知らせします。通知書の到着をお待ちください。問い合わせ、総和庁舎企画課プロジェクト推進室、特別定額給付金担当直通、電話0280336740674167426742。詳しくはこちらから QR コードがあります。郵送申請方式の入力方法。表。1、申請書を記載した日を記入。2、世帯主の署名と電話番号を記入し、押印。3、給付対象者と 合計金額を確認。4、受け取り方法を選択してチェックをつける。5、給付金の受け取り口座を記入。裏、6、申請者本人確認書類の写しを貼り付け。7、振込先口座確認書類の写しを貼り付け。8、チェックリストを記入。準備する書類と、郵送方式の場合、1、本人確認書類いずれか1つ、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険被保険者証などの写し、2、振込先口座確認書類、金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる、通帳またはキャッシュカード、インターネットバンキングの画面などの写し、オンライン申請方式の場合、1、申請者、世帯主のマイナンバーカード、2、振込先口座確認書類、電子署名により本人確認を実施するので、本人確認書類は不要です。給付金をよそほった詐欺に注意。ATM 操作をお願いすることは絶対にありません。給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。詳しくは QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援策まとめ一部。国や市が実施する給付金や貸付などの情報の一部を掲載しています。ご活用ください。総合情報サイト、NHK 総合サイト QR コードがあります。支援情報サイト、経済産業省サイト、QR コードがあります。5月19日時点の情報で作成。給付金や貸付などの制度は更新される場合があります。詳細は問い合わせください。問い合わせ、新型コロナウイルス感染症対策本部、総和庁舎企画課、電話923111。給付金、個人向け、住民基本台帳に登録されているすべての人へ、特別定額給付金、一人当たり10万円、締め切り8月17日、申請書類は5月15日に郵送済み、オンライン申請については、右の二次元コードから手続き可能、給付金の振込日は、決定通知書でお知らせします。古河市特別定額給付金担当、電話336740-6741-6742、QR コードがあります。給付金、個人向け、子育て世帯の人へ、子育て世帯への臨時特別給付金、子ども1人当たり1万円、申請不要、令和2年4月分、3月分含むの児童手当受給者が対象。児童手当に上乗せ支給のため、申請は不要。特例給付の受給者は対象外です。6月8日給付予定。総和庁舎子ども福祉課。電話923111。QR コードがあります。給付金、個人向け、子育て世帯の人へ、古河市独自子育て世帯への支援給付金、子ども1人当たり1万円。0から18歳、高校生等の子どもがいる世帯に給付、平成14年4月2日以降に生まれた人が対象です。申請書は、後日対象世帯に郵送します。 古河市特別定額給付金担当、電話33-6740-6741-6742、 QR コードがあります。給付金、事業者向け、自粛などで事業が悪化、売上が減少した事業者へ。持続化給付金、法人200万円、個人事業主100万円。売上が前年同月比で 50% 以上減少した事業者に対して給付。給付を受けるためには申請が必要です。持続化給付金コールセンター、電話0120-115-570、 QR コードがあります。給付金、事業者向け、自粛などで業績が悪化、売上が減少した事業者へ。古河市独自緊急事業者支援、売上の減少率に応じて5-15万円。持続化給付金の対象外となる市内事業者が対象。売上の減少率 20% 以上から 50% 未満に応じて給付。給付を受けるためには申請が必要です。古河庁舎商工政策課、電話225111、 QR コードがあります。貸付、事業者向け、自粛などで業績が悪化、売上が半減した事業者へ。茨城県古河市協同中小企業事業継続応援貸付金、最大200万円、無利子、無担保。民間金融機関等による融資が受けられなかった市内事業者に対し、県と市で事業継続のための貸し付けを実施。申請には、県と市内事業者が締結する貸し付け契約書が必要です。古河商工会議所、電話486000、古河市商工会、電話924500、古河庁舎商工政策課、電話225111、QR コードがあります。貸付、個人向け、休業、失業等で収入が減り、家計が維持できない人へ。総合支援資金、緊急小口資金。総合支援資金、単身世帯15万円以内、複数世帯20万円以内。緊急小口資金、最大20万円。生計維持のために必要な資金を貸し付け。貸し付けには申請が必要です。古河市社会福祉協議会、電話927017、QR コードがあります。猶予&免除、個人事業者、水道を使用するすべての人に、古河市独自、水道基本料金の全額免除、基本料金4ヶ月無料、申請不要、5-8月検診分の基本料金を全額免除、重量料金は通常通り使用水量に応じてかかります。三和庁舎水道課、電話761511、 QR コードがあります。猶予&免除、個人向け、私立の小中学校に通う子供がいる世帯の人に、古河市独自、学校給食費の全額免除、給食費4ヶ月無料、申請不要、6-9月分の学校給食費を全額免除、私立の小中学校に在学の児童生徒が対象、学校給食課、電話983555、 QR コードがあります。猶予&免除、個人向け、収入が減ってしまい 市税等の納付が難しい人へ、税金等の猶予、猶予1年間、猶予対象、市・県民税、固定資産税、軽自動車税、国保税、猶予を受けるためには申請が必要です。介護保険料、後期高齢者保険料、国民年金はご相談ください。古賀庁舎収納課、古賀庁舎国保年金課、電話225111、健康の駅高齢介護課、電話924921、QR コードがあります。特集、水害から命を守るために。これからの季節は大雨等による水害の危険性が高くなります。市では皆さんが今までに経験したことのないような大雨を想定し、浸水想定エリア等を見直した洪水ハザードマップ、ガイドマップを作成しました。避難経路の確認や持ち出し品を準備して、いざという時のために備えましょう。昨年10月に関東甲信、東北地方に大きな被害をもたらした台風19号。市でも利根川の水位が氾濫危険水位を超え、堤防が決壊する恐れがありました。幸いにも氾濫という最悪の事態は逃れましたが、水害に対する備えと対応に非常に多くの課題を残す結果となりました。災害の規模が大きくなり、頻度も高まっているため、今まで大丈夫だったからという考えは絶対に通用しません。災害に対する備えの第一歩は、自身の被災リスクを知ることです。水害の脅威が迫ったとき、あなたとあなたの大切な人の命を守るために、どう行動するべきか考えてみましょう。図、あなたは利根川、渡良瀬川、思い川が氾濫した場合の浸水区域にお住まいですか？円グラフで表されています。はい、485人。いいえ、191人。台風19号に伴う防災・防犯メール登録者を対象としたアンケート、回答率 29% より、図終わり。写真1枚、令和元年、台風19号通過後の利根川の様子、提供、利根川上流河川事務所、写真終わり。台風19号が接近したとき、あなたはどうしてた？ 9. 利根川、渡良瀬川、思い川の浸水想定区域に住んでいる人にお聞きします。避難情報が発令されたとき、どこに避難しましたか？対象者数485人。棒グラフで表されています。縦に項目、横にパーセント。避難していない 36%。親戚の家または安全な場所 28%。避難所 23%。避難場所 8%。上記以外の場所 5%。9。上の質問で避難した人にお聞きします。どのタイミングで避難を開始しましたか？対象者数283人。避難指示、緊急 50%。避難勧告 23%。避難準備、高齢者等避難開始 16%。上記より早いタイミング 11%。台風19号に伴う防災・防犯メール登録者を対象としたアンケート、回答率 29% より、 図終わり。みんなの疑問、こういう場合は、いろんな情報が入ってきて、いつ避難したらいいのかわからない。車の場合は避難準備、徒歩で家の近くに避難する場合は避難勧告で避難してください。避難所が満員で入れなかった場合はどうすればいいの？避難イコール避難所ではありません。安全が確保できる知人や親戚の家、車中避難なども検討しておきましょう。避難勧告が出たら、全員が避難しなければいけないの。浸水想定区域に住んでいる人は、安全な場所に避難しましょう。浸水深が3メートル未満の場合は、2階以上の安全なところへ。防災行政無線が聞こえず、何が起きているのかわからず不安になる。フリーダイヤル14ページ参照のほかに、市ホームページや市アプリなど多くの手段で情報を発信しています。逃げ遅れゼロを目指して、昨年の台風19号では1万人を超える市民の皆さんが避難した一方で、多くの市民が浸水想定区域内に残ったままの状況でした。また多くの避難所、避難場所で入りきれない状況が発生するなど、たくさんの課題が浮き彫りになりました。このため市では、ツイッター等の SNS を活用した情報発信を新たに始めるとともに、避難所、避難場所等の見直しを行うなど、逃げ遅れゼロを目指して、様々な改善に取り組んでいます。市では、4月に新たな洪水ハザードマップ、ガイドブックを発行しました。このマップは、今までに皆さんが経験したことのないような雨量、想定最大規模に対応したものです。主な変更点としては、各避難所に安全レベル、星で表示の設定や、避難所内に障害者などの要配慮者スペースの確保、ペットと一緒に屋内避難ができる避難所を設置しました。また、これまで設置していた避難場所は、最後の逃げ込み施設という名称に変更しました。これは遠くに避難する手段を持たない人や、逃げ遅れてしまった人が命を守るために最終的に避難する施設です。台風19号の経験を踏まえ、水害時にいつどこに避難するのかを整理できるよう、市民の皆さんには、次のことをしっかりと意識してもらいたいと考えています。市民一人一人が自宅の水害リスクをしっかりと知る。浸水リスクのない浸水想定区域外に避難する意識をつける。浸水想定区域外へ避難できない人は、事前に安全な施設を決めておく。ガイドブックでは、いつどこに避難するかをあらかじめ決めておくマイタイムラインが作成できるようになっています。家族と一緒に考えてみましょう。水害から命を守るためには早めの避難しかありません。洪水ハザードマップガイドブックは市役所各庁舎で配布していますので、自身の避難行動に役立ててみましょう。問い合わせ、防災危機管理課総和庁舎、電話923111。古河市洪水ハザードマップが載っています。どこに避難すればいいの？安全な浸水想定区域外、白い部分の場所へ。避難所は、早い段階で満員になる場合があります。浸水の恐れがない三和地区や 昭和地区北側に避難。必ずしも避難イコール避難所ではありません。避難の必要がない人、白い部分に住んでいる人は、避難所に行くのを控えてください。マップにある星って何？星は避難所の安全レベルを表しています。星3つ、浸水の恐れがない避難所。星2つ、計画規模の降雨量であれば、浸水の恐れがほとんどない避難所。しかし、想定最大規模の場合は、一時的に2階以上へ避難の可能性がある。星1つ、計画規模の降雨量であっても、1階が浸水する可能性がある避難所、駐車場は水没します。計画規模、利根川上流での平均降雨量が、累加336mm、想定最大規模、利根川上流での平均降雨量が累加491mm。台風19号の時は、利根川上流での平均降雨量が累加310mm でした。最後の逃げ込み施設って、水害対応においては、避難場所を最後の逃げ込み施設という名称に変更しました。この施設は万が一浸水想定区域外、ハザードマップの白い部分へ避難することができない場合に、命を守るために逃げ込む施設です。最初から最後の逃げ込み施設には避難しないで。水害時には孤立します。車も水没します。停電や断水のほか、トイレなども使えなくなります。事前に確認しておこう。確認できたらチェック。水害の危機が迫った場合に取るべき行動は一人一人異なります。ガイドブックの中にあるマイタイムラインを作成して、常日頃から災害に備えておきましょう。チェック欄の記入例は、中田地区国道4号利根川橋付近に住む家族をイメージして作成したものです。ハザードマップでチェック。浸水深は 3.5 メートル。浸水継続時間は72時間。家屋倒壊等氾濫想定区域ですか？はい。家庭の状況。車は持っている。乗用車と軽トラ。ペットはいる。ポチ、ケージで連れて行く。持病薬はある。血圧の薬、お父さん。避難に支援が必要。おばあちゃん、車椅子。避難先、候補地はどこ？東山田のおばさん宅、または三和高校。避難方法のチェック。想定浸水深が3メートル以上、立ち退き避難。想定浸水深が 0.5 メートル以上から3メートル未満、立ち退き避難。2階以上が安全な場合は、屋内安全確保。想定浸水深が 0.5 メートル未満、屋内安全確保、垂直避難。水害が迫った時の我が家の避難先、第一候補、東山田のおばさん宅、手段乗用車、避難経路、県道56号、新4号国道、筑西幹線道路、農道、所要時間、渋滞を見越して3時間、第二候補、三和高校、浸水がひどいとき、手段乗用車、避難経路、国道4号、乃木町、新4号国道、国道125号、所要時間、迂回を見越して4時間。 避難のために必要な情報は、災害に備えて登録しておこう。古河市防災防犯メール。二次元コードからカラメールを送信。QR コードがあります。市アプリ、古河の色。iOS 用、Android 用、それぞれの QR コードがあります。防災行政無線の放送が聞こえづらい、もう一度確認したいといった場合は、こちらにお電話ください。0120-940-122。24時間以内に放送された内容を無料で確認できます。災害に備えよう。非常時の持ち出し品。1、飲料水。非常食、食べるもの。2、下着、靴下、上着、着るもの。3、携帯ラジオ、スマホ、予備バッテリー。情報を取れるもの。合言葉は、衣、食、情報。避難所でないと困るもの。1、常備薬、お薬手帳、持病がある人。2、メガネ、寒さをしのげるもの。3、毛布や枕になるもの。避難所の備蓄毛布は人数分ありません。水害が迫った時にするべきこと。1、車の燃料補給。2、予備バッテリーの充電。3、貴重品の管理。慌てていると忘れがちです。その他、日頃から備えておきたい非常時の持ち出し品を、洪水ハザードマップガイドブックでチェックしましょう。地域で高まる防災力。中田町自治会自主防災会の皆さん、地域の人たちが安全に避難できるよう、啓発活動や避難要支援者の手助けを行う中田町自治会の皆さんに話を伺いました。私たちが力を入れていることは、地域の人たちができるだけ早い段階で浸水リスクのないところへ避難するように意識づけすることと、一人で避難することができない要支援者の避難を手伝うことです。独自で行う月1回の回覧、要支援者への個別訪問、各班長への防災アンケートを行っているため、地域の防災意識が高まってきています。地域の人が水害時に早めの避難行動が取れるよう、これからも活動を続けていきます。写真3枚。1枚目、自主防災会の皆さん集合写真。2枚目、出前講座を活用した防災講習。3枚目、自主防災会が独自で作成している回覧文書。写真終わり。6月1日から7日は水道週間です。水道週間スローガン、飲み水を未来につなごう僕たちで。普段何気なく使っている水道水、蛇口をひねるだけで必要なだけ水が出るということが当たり前だと思っていませんか。水は限りある大切な資源です。水道週間を機会に、水の大切さについて考えてみましょう。問い合わせ先、三和庁舎水道課、電話761511。市の水道の現状。古河市の水道水は、思い川約 77% や、地下水など約 23% を水源とし、1日平均約4500万リットルを皆さんにお届けしています。古河総和地区は約 97% を思い川から取水しています。取水については、 思い川開発事業に参画することを前提に暫定的な許可を受けていますが、渇水時には取水制限を受ける可能性があります。皆さんに安定して水道水をお届けするため、市では安定水利権の確保を目指していきます。思い川開発事業とは、治水や安定した水の供給のために南間ダム栃木県鹿沼市を建設するもので、令和6年度の完成を予定しています。古河市では完成の翌年度から23年間にわたりダム建設負担金を支払うこととなります。節水にご協力を。暑い時期になると水の使用量が増えて水不足になる可能性があります。皆さんが節水を心がけることで大切な資源が守られます。家計の負担軽減にもつながりますので、普段からの節水にご協力ください。蛇口の開け閉めはこまめに。蛇口やシャワーは1分間で約12リットルの水が流れ出してしまいます。水を流したままにせず、コップに注いで歯磨きをしたり、食器のつけ置き洗いをしたりしましょう。水の再利用。お風呂の残り湯を洗濯や掃除、散水に利用しましょう。春の叙勲、旭日小綬章、山越進さん81歳尾崎、元市議会議員、瑞宝炭鉱賞、築秀夫さん66歳、東大和、元消防団長、危険業務従事者叙勲、瑞宝総工賞、石塚徹さん、61歳、欅平、元三等陸佐、全国大会表彰、高円宮杯、JFA 第31回、全日本 U15 サッカー選手権大会3位、桜井亮、大宮アルディージャ U15。 それぞれに顔写真があります。健康百科、お口から始める健康づくり、歯周病を予防しよう。8020-6424という言葉を知っていますか？これは80歳で20本以上、64歳で24本以上の歯を保とうという歯の健康づくりの目標です。歯を失う原因の第1位は歯周病。歯周病は口の中の細菌が原因で、歯を支えている組織が徐々に破壊されていく病気です。自覚症状がないまま進行し、初期の症状では歯茎の腫れや出血、末期になると歯が抜け落ちてしまうことがあります。歯周病は生活習慣病の一つです。歯周病が重症化すると、歯と歯茎の間から細菌が血管内へ侵入し、全身の健康に影響することもあります。特に糖尿病とは関係が深く、歯周病を治療することが血糖値の改善につながるということが明らかになっています。また、歯周病菌により血栓が起こりやすくなるため、脳梗塞や心筋梗塞などにかかるリスクが高まると言われています。歯周病を予防するために、爪や爪楊枝で歯の表面をこすると白いものがつくことがあります。これが歯垢であり、1ミリグラム中には1億個以上の虫歯菌や歯周病菌が住み着くと言われています。 口を菌の温床にさせないためには、毎日のブラッシングがとても重要です。さらに、かかりつけの歯科医院で定期的にチェックを受けることで、自覚症状の少ない歯周病を早期発見できます。歯科医や歯科衛生士などが指導するケア方法を参考に、歯周病になりにくい環境を整え、毎日のセルフケアでお口の健康を維持していきましょう。健康づくり科。1年前の出来事。家にいてもお出かけ気分が味わえるよう、1年前に撮影した市の風景やイベントの写真をお届けします。写真6枚。1枚目、日光キスゲの咲く公園。2枚目、陸上教室。3枚目、小中学校運動会。4枚目、河川敷のスポーツ大会で応援する子どもたち。5枚目、マスターズサッカー大会。6枚目、さつき祭り。写真終わり。ふるさと日記。野球でつながるふるさと古賀。BB ジャンキーズ監督、小池正信さん、53歳。東京都の草野球チームである BB ジャンキーズの監督を務め、2019年に行われた第3回日韓交流戦において、日本代表監督を務めた小池さんからメッセージをいただきました。私は利根川の近くに住んでいたため、小さな頃から父と土手でキャッチボールをしたり、同級生や近所の友人と手打ち野球をしたりして、毎日暗くなるまで泥だらけになって遊んでいたのを思い出します。24歳の時に結婚し、東京へ転居したことをきっかけに、大好きな野球を再び始めたいと思いました。そこで BB ジャンキーズという草野球チームを結成し、東京スカイツリーグに所属して活動しています。リーグの構成チームは年々増え、平成28年からは在日韓国人チームとの定期交流戦も行われています。私は第1回日韓交流戦の時からリーグの代表選手で構成したスカイツジャパンのヘッドコーチとしてチームを支え、さらに第3回目の日韓交流戦では日本代表監督を務めました。残念ながら勝利を挙げることはできませんでしたが、草野球チームであっても日本代表監督として試合ができたことはかけがえのない経験になりました。大好きな野球を続けてきたことで、友人と再会することもできました。彼らといつか古賀で試合をしたいと考えています。古賀での思い出を胸に、これからも仲間と楽しみながら野球を続けていきたいと思います。プロフィール。1966年6月20日生まれ、古賀第4小学校、古賀第2中学校、堺高等学校、専門学校、日本デザイナー学院を卒業、2003年、BB ジャンキーズを結成、2013年、東京スカイツリーグに加入、2019年に、同リーグ日韓交流戦において代表監督を務める。BB ジャンキーズ QR コードがあります。写真3枚。1枚目、小池さんの顔写真。2枚目、スカイツジャパンのチームメンバー。3枚目、昨年行われた日韓戦。写真終わり。古賀アイドル、今月の古賀っ子、いい子が育つ古賀、月立和人くん、 平成28年11月生まれ、東山田。甘えん坊の4兄弟の末っ子、パパとママの宝物だよ。父良介、母まなえ。吉田伊吹くん、平成30年11月生まれ、おな沼。ニコニコ元気いっぱいの伊吹くん、成長が楽しみ。父智弘、母睦。諏訪琴音ちゃん、令和元年6月生まれ。ゆいこちゃん、平成28年5月生まれ、小包。毎日元気いっぱいの仲良し姉妹です。父まどか、母京子。中谷みことちゃん、令和元年7月生まれ、中田。たくさんの笑顔ありがとう。元気いっぱい大きくなあれ。父健と母美和子。関理人くん、平成31年2月生まれ、朝日町。何でも興味津々、いつも元気なやんちゃボーイ。父広木、母香織。森下青葉くん、平成31年4月生まれ、西牛ヶ谷。笑うと歯が見えてかわいい、パパとママの癒し。父日向、母咲。唐崎ルアちゃん、平成30年12月生まれ、諸川。我が家のかわいいお姫様、大好きだよ。父純、母ジュリ。大谷リオちゃん、平成31年3月生まれ、鴻巣。これからも元気に成長してね。父渡る、母愛。それぞれに笑顔のお子さんの顔写真がついています。お子さんの写真を募集中。対象0から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールのタイトルを今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課へ申し込みください。QR コードがあります。
古賀歴史見聞録、南宋里見八犬伝の読み方、馬琴の謎かけへの挑戦。むせるような暑さ、河原の強烈な照り返しの中、高層の楼上で相まみえる両友、息もつかせぬ死闘の行方はいかに。500数十年前の6月、古賀城である有名な決闘が行われました。今回はその様子が描かれた南宋里見八犬伝に触れてみます。古典文学史上最長の物語。八犬伝といえば、ご存知の通り、仁、義、礼、智、忠、信、公、定、の玉を持つ八犬士が活躍する壮大な伝記小説で、江戸時代を代表する戯作者曲亭馬琴の作。全98巻106冊、完結までに28年間を要した、まさに馬琴必世の大作で、日本古典文学史上最長の作品と言われています。名場面、古賀城放流閣。そんな八犬伝の中でも最も人気のある場面の一つが、古賀城放流閣の決闘。犬塚信乃と犬飼玄八の両犬士が戦う描写は、 八犬伝を代表する名文と謳われています。ちなみにこの決闘、あくまで小説の中の虚構であり、宝龍閣も想像上の楼閣ですが、実在した古賀城御三階櫓をモデルにしたと言われています。メディアミックスの優等生。かつて馬琴は作品の長大さゆえに全文を読み通すのが困難なため、読まれざる文豪と呼ばれました。にもかかわらず、誰しも八犬伝のことは知っている。これは八犬伝が特性の異なる複数メディアの組み合わせで相乗効果を狙うメディアミックスの恒例だからではないでしょうか。八犬伝は刊行当初から登場人物や名場面が錦絵に描かれただけでなく、刊行中に早くも歌舞伎として舞台化されています。また八犬伝ほどその影響力を現代にまで及ぼしている作品は他に類を見ません。本案小説、漫画、アニメ、映画、ドラマ、舞台演劇、はたまたゲームに至るまで、八犬伝に相応を得たメディアは広がっています。馬琴の陰秘を読み解く。通読困難な八犬伝を面白く読む方法の一つに、馬琴が仕掛けた謎を読み解くということがあります。馬琴はこれを陰秘と呼び、文外に真意があるとしています。例えばなぜ八人なのか。序文でマキシディコーという書物に掲載されていた八人を参考にしたと一応の種明かしをしていますが、その他にも八という数が作中のあちこちに仕掛けられています。よほど八という数字に強くこだわったのでしょうが、その真意については八字文殊曼荼羅の文殊菩薩をイメージ、剣士を北斗七星とその補正になぞらえているなど、さまざまな議論がなされています。地元ゆかりの古典の名作、小説でもよし、漫画でも映像でもよし、さまざまなメディアで楽しみつつ、馬琴の謎かけにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。古賀文学館学芸員、秋澤正幸。写真1、南宋里見八犬伝、曲亭馬琴作、柳川重信ほか画。写真2、古賀城御三階櫓、明治3年武藤昭庵撮影と、渡瀬川堤防上に建てられた古賀城本丸跡碑。写真3、三代豊国、歌川国貞が犬塚氏の犬飼源八。安政4年1857年に江戸中村座で上演された若木の梅里見康房の役者へ。八犬伝は刊行中から歌舞伎で舞台化、その人気に拍車がかかった。写真終わり。図書館の本棚から、三和図書館、一般書、古生物学、古生物のしたたかな生き方、土屋顕著、無気力だって立派な生存戦略、没落したら復活すればいい、あえてサイズダウンする、知れば知るほど感動する古生物たちの究極サバイバル術を紹介する、出版社、幻冬社。絵本、贈り物、豊福真紀子作、自分の針が嫌いなハリネズミくん、ある時その針でマフラーを編んでみることにしました。それは贈り物となって森を巡っていき、自分の中の嫌いを好きに変える、知恵と優しさあふれる絵本、出版社、 BL 出版。児童読み物、 きっと物語は寄り添う。日本児童文学者協会編。お父さんが亡くなって5年、シンジはお母さんと2人で暮らしてきた。そんなシンジの前に現れた孝太郎さん。今日シンジは孝太郎さんと2人だけで渓流釣りに行く。人と人との触れ合いを優しく描く作品集、全6編を収録。出版社改正社。一般書小説ミッシング村上龍著。この女優についていってはいけない。混乱と不安の世界に迷い込んだ小説家が母の声に導かれさまよい続け、5年ぶりの長編小説村上龍メールマガジン JMM にて連載し、新潮に掲載された作品を単行本化。出版社新潮社。古賀今昔物語。タイムトラベルフォトグラフ。写真1。昭和36年頃。提供三和資料館。昭和36年頃の県道有機野田線の舗装工事の様子です。諸川小学校前では大勢の人がしゃべるなどで舗装工事前の道路の整地作業を行いました。写真1、終わり。写真2、令和2年歩道橋のかかる道路。写真2、終わり。募集。このコーナーに掲載する昔の宗和地区の写真を探しています。お持ちの人は宗和庁舎シティプロモーション課、電話9231111までご連絡ください。